皆様おはようございます。だいたい月の2回ないし3回ですね、牧師不在の教会でお手伝いをしておりまして、ここに帰ってくるのは、月に1回、うまくいって2回というそんな状況であります。いずこの教会も神の言葉福音を求めているな、そういうこの思いが大変強くしております。イエス様がお世話になりました。人はパンだけで生きるものではなく、パンはいるんですけれども、しかし人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。本当にそうだ。今本当に必要とされているのは神の言葉だな、そのような思いがいたします。しかし今日ですね、この久留米教会に参りまして、お一人の方からですね、お帰りなさいって言われて、本当に嬉しかったですね。お帰りなさい、教会っていうのは私たちがやっぱり大喜びで帰ってくる、そういうこの場所なんだな。イエス様が仰せになりました。ここに私の家族がいるよ、ここに私の家族の一人一人がいるよ、そういう場に私たちが共に預かることができるということは本当に嬉しいこと、感謝なことだと、そのようにこの思わされております。新聞を、そう、私は朝日新聞を読んでるんですけれども、新聞を見るとトランプ大統領のことが報じられない日はないですね。連日、彼のことが報じられております。先般、この朝日川柳のことについてこんなのがありました。得意げな拳のダンス今日も見るっていうね、例のあれですね。本当に彼のあの得意げな拳のダンスを見る、しばしば我々は見るわけでありますけれども、あれだけ人の悪口を言い、人の心をイライラさせ、それでやっぱり大統領っていう仕事をなさってるんだから、すごいと言いますかね。彼がアメリカファーストっていうことを申しました。近頃これが流行っておりまして、都民ファーストとか日本ファーストとかですね、そんなのばっかりだなと思います。しかし聖書を見るとどうなんでしょうか。聖書はアメリカファーストとかそういうこと言ってるんでしょうか。イエス様は仰せになりました。まず神の国と神の義を求めなさいと。ということは神の国ファーストで我々は生きるんだ。じゃあ神の国ファースト、神の国の中で最も大切にされているのは一体誰なのかと申しますと、これも朝日川柳にありましたけれども、それは困った人ファースト中村哲というような句が出ておりました。そうだなと思うんです。神の国で本当に大切にされるのは困っている人です。イエス様も仰せになりました。貧しい者は幸い、神の国は彼らのもの、そう仰せになりました。神様のご支配の中で、神様の愛のご支配の中で、本当に粗末にされないで大切にされているもの、それは本当に心の貧しいもの、実際に貧しいもの、困っている人々、その人々のことを神様は決して放置なさらない。宗教改革者マルチン・ルターが書いておりました。神様は最も高いところにおられる、ご自分よりも高いところにいるものはいない。ということは神様は低いところをご覧になるほかはないんだ。そうですね、最も高いところにいるお方でありますから、あとは下を見る以外にない。神様は低いところ、最も低いところにいるものを神様は真っ先にご自分の目に心にお留めになるんだ。ルターはそう書いておりました。そうだなと思います。私たち健康な時はそう思いませんけれども、病気になりますね。私も何回か入院をしました、人並みにですけれども、その時にですね、本当に
今自分はこんな風な感じで病院にいるんだな、病院のベッドの上に寝てるんだなって思う時に、今この状態の私を神様はしっかりご覧になっているんだなと思うと、私は案外幸せな病人なのかもしれないと、まあ、そのようにこの思ったことがございました。トランプ大統領がアメリカとメキシコの国境に壁を作るんだと申しましたね。メキシコから犯罪者がどんどんやってくるから彼らが入ってこないように壁を作るんだ、そのように申しました。壁を作る、安心のために壁を作るんです。安心したいから壁を作るんです。でもどうでしょうか、壁を作って一時は安心かもしれないけれども、壁を作ったゆえに相手の姿が見えないからもっと不安になるんです。もっと怖くなるんです。正体がわからない、本当の姿がわからない時に我々はだんだん相手に対してもっともっと不安になり、もっともっと相手が怖くなる。夏だからこの話もいいかもしれませんが、幽霊っていうのは正体わからないから怖いんでしょ。なんだこれだったのか、全然怖くありません。相手の姿がわからない、相手がわからないからこそ我々はもっと壁を作ることによって相手が見えなくなって、相手に対してもっと不安になって恐ろしくなって、壁っていうのはそういう類のものじゃないかなって気がするんです。ベルリンの壁、1961年でしたか、あのベルリンの壁ができましたね。それまで壁なかったから案外結構行ったり来たりしよったんですね。壁ができまして、そしてそこに警備するものが置かれて、1980何年でしたか、あの壁が取り壊れるまでの間に公式には140人くらいの人が狙撃されたり、あるいはその他のことで壁からドーンと落っこちて亡くなったりですね、そんなことをしたんだそうですが、まあ、実際にはもっと多くて200人ぐらいだったんじゃないのかなというようなことを書いておりましたね。壁ができて命を落とす人がいたということを思わされるんです。あの壁が壊されるとき印象的でしたね。あ、壁に乗ってこうツルハシなんかでガンガンと壊してる姿を見ながら、あ、壁が壊れるんだ。あの壁が壊れますときに西南学院大学の先生でありました、あ、コールマン先生と、それからあ、シャフナー先生が、あのベルリンに行ったんですね。行ってどうもベルリンの壁が壊されたその破片を持ってお帰りになったらしい。私に英語を教えてくださってたあのヤングっていう先生がおられて、素敵な名前でしょ、何歳になってもヤングなんですよ。このヤング先生の、あの夫の方のですね、この兄弟は宇宙飛行士だったそうですけども、まあ、その私はあのミセスの方から英語を教わってたんですが、あんまり結局上手にならなかったんですけれども、まあ、そのヤング先生からこのいろいろ教えてもらいながら、まあ、ここから余計なことは言わないことにして、時間がすぐ経ちますんで言わないことにしてですね、ヤング先生がおっしゃったんです。オドリー先生、ベルリンの壁の破片を見たいですかって言われてですね、見たいです、私結構好奇心強いんです、見たいです、ちょっと待っててくださいって言って、あの下に降りてって、2階から下に降りてって、コールマン先生からベルリンの壁の破片を持ってこられて、これですよって言って、なんてことありません、コンクリートの塊です。こんなものが人と人とを分断して、そしてそこからこっちに行こうとする人が銃で撃たれて命を落として、こんなもののためにってつくづくそう思いました。福岡の西区の方に忍者村っていうのがあったのを覚えてらっしゃる方いるかな。妻に今日この話をしようと思うんだけどと言うと、妻やめなさいって言われました。しかし人間っていうのはやめなさいって言われるとしたくなるんですよ。それで私は妻に言いました。いや、それは語らねばならないって言ったんですが、でもこの忍者村、今はもう潰れて 休園になってましたけれども本当は潰れたんでしょうね。でもね、私の子供なんか、そう、ここに立ってしばしば説教してるあの人なんかはですねまあ本当にね、この忍者村が好きでした。忍者村の忍者の家のを作ってるんですね。壁なんかがね、くるっとひっくり返る、こうしてくるっとこうひっくり返るんですね。危ない危ない、まあ、そんなことでね、それから床がパタッとなったりねしてる。手裏剣なんかも投げることができましたよ。その忍者村のそばに江戸の町並みを模した、まあ、売店がありましてね、まあ、結構やっぱりこう、まあ、駄菓子なんか売ってて楽しいんですよね。でそこにですね、小さな看板がありましてで見たんです。なんて書いてあったと思います？一個ブロックを置いて、普通のブロックを置いて、その横に小さな看板があって、ベルリンの壁の親戚って書いてありました。もう私、もう思わず吹き出したんです。単なるブロックなんだけどね。だけどいやいやいや、これはすごいじゃないかと思いました。ベルリンの壁の親戚のようなものが私たち一人一人の心の中にあると思いませんか？いや、そんなものは、いや、あいつは大嫌いだなんてのものも、やっぱりベルリンの壁の親戚ですよね。そんなものが我々の心の中にある。ベルリンの壁の親戚、壁を作る人もいる、だが橋を架ける人もまたいるんじゃないかなって思います。お亡くなりになったローマ法王フランシスコの著書にですね、橋を作るためにっていう本があるんです。なかなか面白い本で、その本の中にこのような言葉がありました。私たちの模範であるイエス・キリストに習って橋を架けねばなりません。イエス・キリストは父なる神からポンティフェクス、橋を作る人となるために使わされました。私の考えではまさにそこに教会の活動の基本がありますっていう。イエス・キリスト様は神様のもとから我々の世界に使わされた。何のためにか、神と人の間に橋を架けるために、同時に人と人の間に橋を架けるためにイエス様はこの世に来てくださったんですって言うんです。そしてそれはまた教会の働きの基本でもある。教会の働きっていうのはね、神様を知らない人々が、神様そんなのいないって言ってるような人々に、違うよ、神様いらっしゃるよ、神様と人の間に橋を架ける。今まで神様に祈ったことがなかった人、意外にね、祈ったことのない人が困った時には神様って言うんですよね。困った時の神頼みっていうが、あれは本当なんです。本当に困った時に神様助けてくださいって。また教会の務めは人と人の間に橋を架ける。人と人とが手を取り合う、お互いに顔を見てにっこり微笑む、そういう橋を架ける、それ教会の務めだよって、このようにこのローマ法王フランシスコは言われたんです。橋っていうのは皆さん素晴らしいと思いませんか？この久留米に来る時にも私、あの橋を2つ渡ってきたと思うんですけども、毎回あそこを渡る時に思うんです。今日は野球やってるかななんて思いながらですね、橋を渡ってくるんですが、なかなかいいですね。だけどもしあの橋がなかったらどうやって来るんですかね。瀬戸内海、私20歳までですね、いやいや21までですね、愛媛県の今治っていうところで住んでたんです。ある人言いました、今治っていうのをね、 この町はいいですね、そんな町にある教会は素敵ですね、今春の国って言うんですね。面白いこと言う人だなと思いました。今春、夏でも春、冬でも春、今春って言ってね。だけど正しい呼び方じゃありませんよ、今バリなんですね。だけど昔はね、瀬戸内海を越えて本州に行こうと思ったら船しかなかった。父が牧師になりまして、愛媛県今治の教会の牧師になった時に、私たち家族は鹿児島からずーっと北に乗って、蒸気機関車でした。年配の方はご存知でしょう、トンネル通るたびにパッと窓閉めてね、窓開けっぱなし、シュッと行くと顔がなんだか黒ずんでくるようなね、そんな時代があったんですね。案外懐かしいですね。そしてどこからだったか覚えないんですけど、尾道からだったかもしれません、どっかその辺からですね、船に乗って四国に渡って、父が天城山荘で行われる年次総会なんかに回ります時には、毎回この船で中国、あの本州に渡って、そこから列車に乗って、だからちょっと嵐になると止まるんですね。無事に帰ってこれるかな、何のお土産持ってくるかな、だいたい土産は決まってました。天城山荘の土産決まってますね。言いません、言いませんが、言いたくなりまして、わさび漬けですね。子供は好きじゃなかったですけどね、父は大好きで毎回わさび漬けを持って帰ってきましたね。だけどあの瀬戸内海、嵐になるといつも止まるんです。あの瀬戸内海が本州と四国を分断してたんです。戦争が終わって間もない頃に、当時神戸市長でありました、原口忠次郎とおっしゃる方がですね、橋を架けよう、神戸と淡路島と鳴門海峡を渡って橋を架けようっていうことを言ったんです。そしたらみんなが大反対したんですね。いやいや、大反対どころか、何をバカなこと言ってんだ。当時橋で一番長かったのはあのサンフランシスコのあの橋ですよ、1900メートル。神戸と淡路島の間は4キロです。技術の発達したアメリカでさえも1900メートル。神戸と淡路島を結ぶ橋は4000メートル。無理無理無理、まさに夢の大橋だって言って、彼散々みんなから笑われた。その時に原口忠次郎市長が言ったのは、人生すべからく、夢なくしては叶いませんって言ってね、怯え切ったんですね。かっこいいね、言ってみたいね、こんなことを、これをしましょうって提案して、無理無理無理って言われて、ああやめとこうかなってね、大概なるんですよ。だけどこの市長さん、ならなかった、人生すべからく、夢なくしては叶いませぬって言ってね。そして彼は密かにいろんな研究を進めていった。そうこうするうちに、国は瀬戸内海に3本橋を架けようっていう計画を作ったんだよ。ご存知ですか、神戸鳴門ルート、3本の橋でつなぐ全長89キロ、1998年完成。小島坂出ルート、通称瀬戸大橋、6本の橋でつなぐ全長37キロ、1988年完成。尾道今治ルート、通称瀬戸内しまなみ海道、10本の橋でつなぐ全長59キロ、1999年。2000年迎える前に、瀬戸内海には皆さん3本の橋がドーッとかかったんですよ。これで本州の方は 四国のさまざまなものが運び込まれるよ。四国の方はこの橋が架かったおかげでうんと経済復興した。始まりはあの市長さんの人生すべからく、ここから始まった。私四国に住んでたからこの橋のありがたさ本当によくわかります。橋というのはこちら側とこちら側をつなぐ。イエス様は橋です。神と人を、人と人を、教会の仕事はまさにそれです。この先ほどのエフェソの信徒への手紙の言葉を読んでいただきましたけれども、その中にこのエフェソの信徒への手紙のどの一節もすごいですよ。ちょっと横道にそれますけどね、あの目の浜教会の牧師鈴木真希人牧師の息子さんは鈴木由衣さんで芥川文学賞を受賞したんですね。まだ二十数歳ですよ。3冊も本書いてるんで。ゲーテは全てを言った。まあこの本は本当に面白い。携帯遺産っていうのも面白い。面白いです。お読みになりませんか？面白いです。でそのゲーテは全てを言ったの中に登場する人物がゲーテ学の権威と言われる。このね、登場人物のネーミングがまた面白いんです。芸術の芸、古い方の芸ですね。芸、帝、あの何々帝っていう帝。それから学ぶ、これあの読み方としては運帝学ぶと読むんですけれども、読みようによっては芸帝学ぶなんだ。面白いでしょ。登場人物の名前の付け方からが面白いですよ。でざーっと読んでました。あのネタをばらしていけませんから言いません。言ったら皆さん読まないでしょ、買わないでしょ。ゆい君の働きを妨げたくないので言いませんけども、でそのここだけは多分いいでしょう。その運慶学ぶ先生がですね、毎日ね聖書を原点で読むって言うんですよ。聖書の原点、旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語。毎日原点で読む。その箇所に差し掛かった時に私、いや面白いなと思いました。これまでは結構まあなんやかんや忙しくて、あのもちろん原典読んでましたけれども丁寧に読むってことは少なかったんですが、いやもう70も超えたし、これから先50年も生きるわけじゃなし、一つちょっと丁寧に僕もあの原典で読んでみようかな、まずは新約聖書からと思ってね、やることにしたんです。だけど原点で読むって言ったって1日無理無理、一生無理無理、10節無理無理、これだったら絶対できるっていうんで私は1日に1節読むことした。だって皆さんね、 なんだたった1節かと思うかもしれませんが、この原点のギリシャ語原点を1節をとりあえずまず6回読む。そうすると最初は引っかかり引っかかり、6回目ぐらいにはあんまり口が回るんです。そしてそれが終わったら単語の一つ一言一言を全部調べていくんです。これは何という言葉で、もともとはこれで、そしてこれは動詞の何々何々で意味はこう。それを全部やった後、今度はこの英語の翻訳で一つ、岩波訳で一つ、新共同訳で一つ、それでもなんかうまくいかんときには別の訳でもう一つ、それからできるだけ古いのがいいな、新しい中華訳いっぱいあるんだけれども古いのがいいなと思って、あのベンゲルというね まあ、聖書仲介の王と言われたんですが、まあ、今では古いと言われてますが、僕は古いもの好きですからベンゲルを読んで、それからこれも若干古いんですがシュラッターという仲介書を読んで、それから自分の考えをまとめて、これだけやりますとたった一節でほぼ1時間かかる。そうやってフィリピ書をずっと一節ずつやってきて、それが終わって今はエフェソに入って、昨日なんかエフェソの、あ、今日かエフェソの3章の19節まで来た。何を言いたいかというと、私が何を言いたいかというと、聖書の一句一句、たった一句、たった一つの言葉だけれども、すごいというね、宝がいっぱい凝縮されてる。もう聖書の言葉をなんかさらーっと読んで、前読んだから知っとうなんて言わないで、ひょっとしたら知らんかもしれんと思って読んだ方がいいですよ。すっごいって、まさに今日の箇所なんか本当にそうですよ。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、ユダヤ人、神様から選ばれた民、異邦人、神様から顧みられていないもの、地獄の薪にしかならん連中なんて登場思われたんですよ。それほど。ところがイエス様はこの二つをご自分の働きによって一つにし、敵意というものがあった、それを根こそぎ取り除いて二つのものを一つにし、そして神様の前にみんな立つことができる。私今もエフェソをずっと読みながら一言一言に感動なんです。いやすごい、こんな私が神様の前に近づくことができる、神様って言うことができる。皆さんね、お祈りの時みんな言うでしょう、天の神様って。これはね、もうすごいことなんですよ。キリストがそれをしてください。キリストはエフェソの信徒への手紙の中ではバラバラなものが一つに、これとこれとがうまくいかないものが一つに、本当に美しい調和を描き出しているのがこのエフェソなんです。戦争が、第二次世界大戦があった時にですね、戦争っていうのは壊すことしかしませんね。作り上げることなんか何にもしませんね。ガザの子供たちが、イスラエルがあと攻めて、ガザの子供たちがもう食料をもらいに行くためにその場所に行く、行けば撃たれる、行って撃たれて死ぬか、行かないで飢えて死ぬか、6ヶ月、その日ある1日で15人の子供が飢えて死んだ、その中で6ヶ月の子供も飢えて死んだって言いますよ。あれだけガザを壊して町の 70% 壊れてるんで、あれを全部どけて更地にするために15年ぐらいかかるって言いますよ。しかも莫大なお金が、建物っていうのはそうでしょ、あの作るのもお金いるけれども壊すのもお金いるんですよね。瀬戸学院教会の建物を壊して新しいのを作るっていう時に、これを取り壊すためにそんなにかかるのみたいな感じでした。更地にするために莫大なお金と、信じられないほど長い時間かかって、それから作り上げるわけでしょ。戦争っていうのは壊すことしかしない。第二次世界大戦の頃、ドイツ相手に世界中戦争しました。 ツによってイギリスの町コベントリーっていう教会町がもう散々破壊されました。そこに建ってた古い教会コベントリー教会のも壊されました。もちろん連合国側もドイツを攻めました。ドイツのあっちこっちを壊しました。お互いに壊し合った。そしてコベントリー教会、イギリスのコベントリーにあった教会、コベントリー教会ももうむちゃくちゃ壊れてしまって、その時にね、このコベントリー教会のメンバーは壊れてしまった瓦礫の山の中からもう真っ黒になっちゃった木を持ってきて2本十字架に組んで、焼け焦げたその黒い木を祭壇に置いた。さらに掘っていくと、そこに焼け焦げた釘、その釘をまた十字に組んで、それも飾った。釘がいっぱい出てきたから、その釘を使ってたくさん十字架作った。壊れた教会のすぐそばに新しいコベントリー教会ができたんです。そのコベントリー教会をの剣道式の時に、その教区の人々はその十字架を持って彼らは行進したんです。ここからここまで、ここからここまで十字架を持って、その釘の十字架は敵国だったらドイツにも送られたんです。他の国にも送られたんです。和解の象徴なんです。ちょっと言葉だけではイメージしにくいかもしれませんから、ちょっとお見せすると、黒焦げの木の十字架です。ご覧になりますね。ここに何やら小さな十字架あるでしょ。釘で作った十字架、もちろん焼け焦げていた釘を磨いてきれいにして釘の十字架がある。でこの小さな釘の十字架をたくさん作って、あっちこっちの勝って敵であったところにも配った。剣道式の時にこの十字架を持って、ここからここまで、ここからここまで、ずっといっぱいのクリスチャンたちが集まってきました。教派を超えてこの十字架の行進の後に続いたんで、そうしましたらね、その十字架の行進に連なってる後ろの方に一組の男性と女性がいた。この二人は夫婦だったんですけれども、とっても関係が難しくなってうまくいかなくなってた。ところがはっと見たらね、その二人がしっかり手をつないでその十字架の後にこうついて歩いてたんです。キリストは二つのものを一つにし、私ね、何でも試してみるのが好きなんです。この中から何が出てくると思います？手品みたいでしょ。作ってみたんです。釘の十字架、コベントリー教会が作ったようなものを作ってみたんです。念のために昨日グッデイでこの釘買ったんですが、一本で売ってないから、この釘を一袋買するんだ、あとはとこんな大きな釘使わないけども作ってみたんです。コベントリー教会はこういう十字架を作って自分たちの祭壇にも飾って、勝って敵国だったドイツにも配って、日本にもどうやら来たらしいんですけども、ネットで見てこういう釘の十字架が広島のある教会にあるよって言うんで、私との教会にメールを来てみたんです。その牧師先生は、いや知りませんって言われました。まあ80年経ってるからね、誰か代が変わるうちに、なんだこりゃ、子供のいたずらかみたいな感じで処分されちゃったのかもしれませんけれども、でも ここに置いておきましょうかね。牧師帰ってきてびっくりするからやめときます。そう、イエス様は敵意を取り除いて二つのものを一つにして、そうしてくださるお方、それがイエス様。このイエス様の後に我々は従っていきましょう。戦争が終わって80年、今まさにまたまたなんだか怪しげです。私たちはその道ではなく、イエス様の十字架、イエス様が歩まれたその道の後に我々はくっついていきたい。そこに本当の平和があると信じます。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日はありがとうございました。どうぞこの8月、私たちは真の平和はどこにあるのか、どこから来るのか、そのことを考えてまいります。どうぞ主よ、あなたの家族であるこの久留米教会、導いてください。一人一人を祝福してください。イエスキリストのお名前でお祈りします。